改めまして皆さんおはようございます、ようこそ東京キリストの教会の日曜礼拝に、お越しくださいました、皆さんを心から、ウェルカムしたいと思います。婦人事務の皆さん本当にありがとうございました。素晴らしい歌声、もうシンプルに圧倒されたのとすごく励まされました。婦人の皆さんのパワーに、そして何よりもたくさん準備してくださって、少しでも礼拝を特別にしようと、本当に神様に特別な礼拝を捧げようと準備して仕えてくださったことに心から感謝したいと思います。本当にありがとうございます。それでは今日も一緒に聖書のメッセージを深めていきたいと思います。まず今日はこの話から始めたいと思います。ロゼトの奇跡、これはご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、1950年代のアメリカの話です。1950年代のアメリカの65歳以下の死亡原因の1位は心臓発作でした。この当時はコレステロール値などの概念がまだなかったので、それを低くすればいいとかそういうのがまだ分かっていなかったので、悲劇的な数値にアメリカではなっていました。しかしそこにアメリカ北東部のある人口2000人弱のとてもとても小さな町があって、それはイタリア系移民の小さな町、ロゼトと呼ばれる町がありました。驚くべきことに、その町を調査するとその町の周りは同じ心臓発作でたくさんの人が亡くなっているのにもかかわらず、その町ではまず55歳以下で心臓発作で亡くなる人、心臓病にかかっている人一人もいませんでした。そしてそれが65歳以上になったとしても、それはアメリカの約半分以下の数値でした。そればかりじゃなくて、心臓病だけではなくて全ての病気にかかる率または死亡率がアメリカの平均に比べて 30% から 35% 低くなっていました。この町の人は皆さんとても健康でした。そのような状況もあって、この状況をロゼトの奇跡と呼ばれました。そこに興味を持った研究者がいて、そこから何年もかけてあらゆる調査が行われました。もしかしたらこれはイタリアからこうなんて輸入されてきた、昔から受け継がれている特別な食べ物があるんじゃないか、もしくは特別なダイエット方法があるんじゃないか、そういうものはありませんでした。やっぱこれはなんかいい食習慣、また生活習慣があるんじゃないか、そういったことも何もありませんでした。だとしたらこれはこの人たちはちょっと遺伝的に心臓発作にかかりにくい遺伝を受け継いでるんじゃないか。町の人、ほとんどの人を調べても遺伝的に特異性があるものは何もありませんでした。じゃあこれは地理的に体にいいものがあるんじゃないか、この住んでる場所が。でもその周りの町は同じような気候なのに、その病気の率はかけ離れていました。タバコもお酒も甘いものも他の地域と同じように摂取していました。そして離婚とか、そういった家族の問題、そういったもの、同じような問題も社会的な問題も同じようにありました。しかしシンプルにこの町だけ長生きでした。不思議なのは、そこの町出身でそこの町で育ったんですけど、その町から出た人、ロゼトの人、町から出て暮らしている人はアメリカの平均と同じになってしまいます。いろいろ調べて唯一の結論が出ました。唯一の結論は何だったでしょうか。唯一の結論はその町自体ということでした。あまりわかる、ちょっと伝わりづらいけど、つまり町のコミュニティだった。いろいろ調べても唯一見出せるのは、その人たちはとてもコミュニティが強かった。 家族の強いつながり、家々に訪問する文化、立ち寄ってテラスでずっとおしゃべりしてる文化、豊富な近所付き合い、2000人弱の町なのに22個の町を良くしようとする市民団体があったそうですでもあったのはそれだけでした。それでこれがコミュニティの力。そして興味深いのは、調査は50年ぐらい続けられたんですが、生活スタイルが1960年代になって変わっていきました。まあ、他の町にもオープンになって、いろんな町と同じようになっていった結果、実はロゼとはアメリカと他のアメリカの地域と同じような状況になってしまいました。つまりある意味裏、逆にコミュニティの力を証明したと言えるかもしれないです。私はこの話に出会ってからずっと心に残り続けています。おそらくそれはまず単純にとてもワクワクさせられました。そしてもう一つは、なぜ聖書が私たちのこの互いの関係、そしてコミュニティを強調しているか、あるいは大前提として考えられているか、それが深められるからかなと私は思います。先週の教会の研修会で教会のビジョンの3本柱を提示させていただきました。神様が共におられること、まず何より神様との関係で、そして神様が中心であること、同時に聖書的な互いの関係、コミュニティです。そしてミッションについてでした。今日はこの神様のコミュニティについてお話ししたいと思います。来週はミッションについてお話ししたいです。もちろん私たちの教会はこれまで聖書的な互いの関係について強調してきましたし、私たちの教会の強みでもあると思います。しかし改めてこの新しい時代、そして新しい教会になろうとしていく上で、このコミュニティの実践が本当に大切なものかなと私は思っています。ですから一緒に深めていきたいと思います。それでは一緒に聖書をお読みしましょう。エフェソの4章の16節、キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。聖書は私たち教会、私たち自身を体という美しい例えで表現しました。互いはつながって支え合って結び合ってつながれて、おのおのが使い合って成長していきます。それはコミュニティではないでしょうか。聖書は旧約聖書の初めから新約聖書までずっとコミュニティについて話されています。そして神様の言葉のほとんどはコミュニティに話されました。個人的な神様との関係は重要ですが、コミュニティを理解、そして実際に味わわないと私たちは聖書のメッセージを理解できないと思います。そしてもちろんコミュニティはイエスの命令でした。私たちはお互いに愛し合いなさい、イエスが愛したようにお互いにつながって支え合って愛し合うことが必要ですし、神様から期待されています。ではこれまでコミュニティを大切にきた私たちなんですけど、これからどのような部分を強調していきたいでしょうか。まあ今日はどれほどコミュニティが大切かっていう話はもうすでに分かっていると思いますので、そこからよりここを強調していきたいなってポイントを一緒に学びたいと思います。今日はコミュニティの2つの大切な要素と、そして実践する上での重要なポイントを深めたいと思います。エイメン。1つ目のポイントはこれです。1つ目のポイントは多世代のコミュニティ、マルチジェネレーショナルですね。多世代のコミュニティです。第一テモテの5章1節と2節を一緒にお読みしましょう。第一テモテの5章の1節と2節です。老人を叱ってはなりません。むしろ自分の父親と思って諭しなさい。 若い男は兄弟と思い、年老いた婦人は母親と思い、若い女性には常に清らかな心で姉妹と思って諭しなさい。エイメン。これはとても具体的な箇所ですが、パウロが若い伝道者であるテモテに対して、教会のさまざまな世代に対してどのように接するのかという具体的な指示です。新約聖書の書かれた背景において、教会はさまざまな世代がいることが前提になっていることが分かります。聖書では、特に新約聖書では、教会は常に霊的な家族として描かれていて、さまざまな世代が一緒になっています。そして旧約聖書の時代は神様の民と呼ばれました。国民でした。つまりコミュニティは大前提としていろんな世代がいるということです。まあ、当然といえば当然かもしれませんが、なぜ多世代を強調するのでしょうか。なぜ多世代が大切なんでしょうか。とても興味深いなんですが、ある一つの団体があって、1970年代の終わりに情緒的そして霊的なニーズを満たすために立ち上げられたクリスチャンカウンセリングの団体があります。で、その団体はそこから1980年代、主に性的虐待とかさまざまなトラウマなどを経験した人の情緒的霊的に難しいケースに対してたくさんのカウンセリングを行いました。たくさんの、まあ、臨床経験っていうんでしょうか。そのこの10年ほどでもう何千件何万件の臨床経験を積み重ねた結果として、彼らはその治療の中でそういった人たちが健全に癒されて成熟するために最も効果的な何かっていうことが、まあ、この経験から一つ見出されました。まあ、発見したというんでしょうか。それは何だったか、皆さん予想がつくと思うんですけど、それは多世代の関わりだったんです。多世代のコミュニティとの関わりを持ってれば持ってるほど、人の心は健全に癒されて変わっていくことができるっていう、その答えに導かれたそうです。彼らが提唱するのは、多世代というのは少なくて3世代が必要だそうです。自分と同世代との仲間との関係はもちろんですね。そして自分よりも成熟している上の世代との関わり、そして下の世代との関わりもあって、一番コミュニティは機能するそうです。そして健全さがもたらされるそうです。これ非常に考えさせられますね。そしてもっと面白いのは、先ほどロゼットの話をしましたけど、ロゼットの町の1950年代ロゼットの町の中で最も多い家族の形態は何だったかっていうと、3世代が同居していたってこと。今日私たちはコミュニティとして多世代が必要です。まあ、私たちの教会を見ればその実際の必要性も明らかですよね。皆さんはどのようにして神様を知って成長してきましたか。私は上の世代からたくさん教えてもらってまず成長したと思います。上の世代、自分よりも成熟した人たちに受け止められて理解してもらって信じてもらって助けられてきました。今週服部圭介さんが亡くなりました。たくさん教会に仕えてくれた教会でのお父さん的な存在だったと思います。服部さんは私が若手スタッフの時にこの教会で DPJ で勤めておられたんですね。で、私は若手スタッフだったのでいつも説教に追い込まれていました。で、もう教会でずっといろんなことを調べ物してずっとやってて、時々服部さんがこう降りてきて、おお、いつも頑張って勉強してるなって、必ずそういうふうに声かけてくれました。頑張ってね。その小さなこと、それがどれほど心強くて支えになったでしょうか。 私は単純に嬉しかったです。ユースを見ればどれほどお兄さんお姉さんの世代が重要なのかが分かります、ね、親からの意見は主観的になりすぎて全然聞けないのに、同じこと言ってもちょっと上の世代のお兄さんお姉さんの意見は素直に聞くことができます。憧れの影響は大きく受けます。同世代は言うまでもありません。教会で守られ成長はまず横の同世代がいるかどうかではないでしょうか。本当に仲間がいるからこの教会にいたいと私たちは思います。同時に興味深いのは下の世代に関わることが大事です。下の世代に関わることでおそらく私が得てきた確信は、下の世代からたくさん逆にエネルギーをもらったり支えになります。そして下の世代にとって、もちろん先ほどの話より成熟した上の世代はいつも必要です。興味深いのは、ただ上下だけでも、ただ横だけでも、ただ下に奉仕するだけでもコミュニティは十分ではないということです。私たちが神様の恵みを味わい、神様の恵みを世に表していくためには多世代の交わりが必要です。神様のコミュニティは多世代です。これが分かったら私たちは教会としてどのように変わっていけるでしょうか。多世代の交わりをこれから重視していきたいと思います。まず私が思うのは、最も素晴らしい多世代の交わりは日曜礼拝です。ぜひ皆さん、これは特別な多世代の交わりで、世の中ではなかなか与えられない関係性です。ぜひ礼拝に来たら笑顔で積極的に声を改めて掛け合いましょう、ね、実は私たちが気づかないところでそこに神様が働いたり、私たちに健全さが実はもたらされています。私たちはなぜジュビリーが好きなんですか。それは私は一つは多世代だからだと思います。たくさんの世代がいて、たくさん励ましをもらえます。だから今年は子どもたちも含めて、やっぱり覚え年会を持ち寄りで行いたいです。家族の時間を持ちたいです。やっぱりそこに神様が働いて励ましがもらえるんじゃないでしょうか。神様の栄光が輝くのではないでしょうか。そしてこれからぜひ意図的に世代を超えた交わりを一緒に企画していきましょう。食事会、小さい食事会からでいいです。食事会、アクティビティ、小グループでの礼拝、さまざまな場面を多世代にしてみませんか。神様が意図した健全さ、成熟さが起こる場所を私たちが準備することができます。神様は私たちに多世代の中で働こうとされる方だということです。現代の私たちはほとんどが核家族で、一昔前の3世代が共同生活していた時代に比べると、研究結果でこういう結果があるそうです。それに比べると、コミュニティでの現代の私たちの経験と学び、人間関係の経験と学びは100万分の1だそうです。もしそれが本当だとするなら、私たちの教会はこのような社会にあってどれほどの光になれるでしょうか。教会はその状況をひっくり返して神様の栄光を表して世の光となっていくことができるんじゃないでしょうか。ぜひ一緒に全ての世代が交わって喜びを持って神様の栄光を表していく教会になっていきましょう。エイメン。2つ目はこれです。2つ目は2人または3人のコミュニティです。聖書を読みしましょう。マタイの18章18節から20節、19節と20節ですね。これは、はっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。2人または3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。エイメン。イエスが語ったのは、二人の人が心を一つにして求めるんだったら神様は祈りに応えますよ。そして二人または三人がイエスの名 名のもとに集まるところにイエスがいてくれるよ、そういう約束をしてくれました。まあ、先ほど話した多世代っていうのは、まあ、どちらかといえばある程度の規模が考えられます。まあ、それのコミュニティも大切ですが、同時に聖書はこの小さい単位でのコミュニティも強調しています。興味深いことに、聖書をご存知の皆さんは、この聖書の中にこの2人または3人という表現が時々に出てくることがわかると思います。興味深いのは、特に重要な決断が起こされるときに、聖書はこの2人または3人という表現を使います。真実やそういったものが確認されるときは、2、3人の証言、または証人が必要だという表現があります。礼拝で威厳とか予言を語るのは、2、3人ずつにしなさいという指令もあります。そして、長老に対する反対の訴えは2、3人の証言がないといけないです。そして先ほど話したイエスが共にいるところには2、3人の集まり。聖書はこの小さいコミュニティも大切としています。そして私たちがよく分かっている新約聖書には、この互いにっていう表現が非常に多くあります。56箇所あると言われていますね。互いにが表現されている箇所を一例ですけど、ちょっと挙げてみたいと思います。もういっぱいありすぎてちょっと読めないと思うんですが、少し読んでいきますが、愛し合うこと、優れたものと思い合うこと、心一つにすること、裁き合わない、受け入れ合う、戒め合う、配慮し合う、使え合う、注意し合う、挑み合わない、妬み合わない、忍耐する、親切にする、許し合う、嘘をつかない、忍び合う、教え合う、諭し合う、励まし合う、作り上げる、悪口を言わない、不平を言い合わない、罪を告白し合う、謙虚になる、交わりを持ち合う。皆さん、このリストを見てどのように思うでしょうか。今挙げたようなものを私たちの人生で誠実に行いたいと思ったら、これをしっかり行いたいと思ったら、私たちはこれは大きい単位ではできないんじゃないでしょうか。この互いに、この新約聖書にある互いにっていう表現は、明らかに小さいコミュニティで実践されている、されることが想定されているんじゃないでしょうか。これは多世代に比べると最小単位のコミュニティです。これも神様のコミュニティの大切な部分です。これも研究で明らかになっているんですが、私たちが最も強力な絆、人とのつながりですね、私たちの最も根幹、存在の根幹ともいえるこのつながり、絆は作れるのはどの関係性かというと、二者間です。一対一です。これは神様と私と言えるかもしれませんし、神、私と相手、まあ、神様一緒にしている仲間、そしておそらく私たちは母親、生まれた時に母親と、そして父親と、そういったものが二者間で一番強いものが作られます。でもとても興味深いのは、安定したアイデンティティ、個性、成熟するしていく基礎、関係性を学ぶことは、実は三者間の方が、三角形ですね、三角関係の方がより学べるそうです。子供にとって生まれたときに、家族の、まあ、いろんな状況がありますが、もともとの最小単位は3人から始まりますよね。まさに2、3人で集まるところに一番聖書的なことを学べる場があるってことです。喜びとか平和とか神様的なものを学ぶのは2、3人の場所です。 皆さん、このことをどのように感じるでしょうか。神様、私たちのコミュニティを通して私たちを変化させて、神様の栄光を表すことを計画してくださっています。我々がそれらを最も実践できる場は最小単位のコミュニティだということです。だとするなら、私たちの教会はやっぱりこの順番で作り上げないといけないです。私たちの教会は時々このような順番になります。少し話したことがあるかもしれませんが、教会全体があって、その次に既婚者ミニストリーとかいろんなミニストリーがあって、そしてそれが小グループに行って、でその最後がお互いの関係になって個人になります。もちろん組織的に必要なことがありますね。これは全体として研修会開いたので、全体の方針はこういうふうに話すこととか、それから運営的なこと、そういったものは丁寧に教会全体としてコミュニケーションしていく必要があります。しかしそれだけでは教会は生きたものにならないです。なぜかというと、先ほど説明したように、最小単位からしか根本的なものは生み出されないからです。本当のつながり、本当の喜び、本当の成熟、それらは最小単位から生まれます。ですから私たちは逆の順番をいつもより重要なものとして気をつけないといけないんじゃないでしょうか。私たちはまず神様との関係です。私たちの人生に神様が一番ですか？本当に神様に信仰を持ってますか？そしてそれらをもとに私たちは 2,3 人のコミュニティがあります。ですから私たちは今年少し3人組ということをやりましたが、3人組、これが教会として一番基礎になるのではないか。もちろん1対1、そして3人組、そこで本当に神様を味わって、本当にそこから実践されて、生きた神様が表されて小グループになります。そしてそれがミニストリーになって教会全体になります。ですからぜひこれからこの順番にこだわっていきましょう。この部分に関して今後はぜひ実践にこだわりたいです。これはもう説明でしかないです、説教は。なぜならコミュニティっていうのは100回説明しても分かるものではないですよね。皆さん、100回説明するよりたった1回でも、これがコミュニティだ、これが関係性だっていうことを味わった時に初めて実感できるものだからです。生きた神様を経験していく最小単位のコミュニティにこだわっていきたいです。これから3人組、私たちの教会では特にその一番小さいのは D グループと呼んでいますが、そこがまず私たちにとって本当に機能しているのかどうか、そこで本当に神様を味わえているのかどうか、もしそれが今ないのであれば、教会の中の最も必要なものとして今後整えていきたいと思います。ぜひこれから教会として多世代の交わりを重視しつつ、改めて最小単位で聖書に生きる、生きた神様を実際に味わう教会にこだわっていきましょう。アーメン。じゃあ多世代のグループ、コミュニティ、最小単位のコミュニティと話してるんですが、実際どのようなグループになることが必要でしょうか。中身ですかね。中身は説明が本当に難しいんですが、この聖句を読みしたいと思います。第一ヨハネの4章11節と12節。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。いまだかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。アーメン。私たちのコミュニティのゴールは、もう一番シンプルに表現すると、今もうずっと話している生きた神様を経験することです。そしてそれによって、この聖句のように神様は私たちのうちにとどまってくださって、全うされて、私たちから神様が表されます。もちろんこれをずっとしたいと思い続けているわけです。とても興味深い話があって、さっきの続きなんですが、先ほど多世代の重要性に気づいたその団体があると言いました。 で、その団体はそこから多世代の交わりをたくさん重要視して、そこからさらに臨床経験を積み重ねました。で、その後に、その次に、最も、その次に本当により必要なものは何か。まあ、実は一般的なカウンセリングでその人たちは人を癒すのは完全に壁にぶち当たってしまいました。本当に難しいケースは癒すことができないっていう、まあ、そういう壁にぶち当たりました。なので、そこから限界を感じて、何が必要なんだろうって時にもう一つのことを発見しました。それは何かっていうと、生きた神様を経験するってことだった。それが最も重要だ。ある意味で、どうして多世代が必要なのかっていうことは分かったということですね。なぜなら、最も健全な関係性っていうのは神様からしか来ないから。神様が健全で、神様が提供する性質を多世代の中で実現されるから人が癒されていく。なので、カウンセリングの団体なんですけど、そこからは本当に一緒に祈るとか、本当に神様が、生きた神様を味わうための実践とか、そういったものをするようになったそうです。聖句の通り、神様が全うされることがとても必要です。そして一つ、その中で発見されたことで、一つ私たちに参考になるかなと思うことをシェアしたいと思うんですが、その中で、このグループとしてどういった時に一番生きた神様を経験できるかっていうのは、3つの条件があるそうです。3つの、その条件のもとだと神様を感じやすい。それはこれでした。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、弱いものと、まず一つは弱いものと強いものが一緒にいて相互に交わり合っていることだ。そしてそのグループの中に弱さがあったら、それに対して恵みでお示してあげる。そうすることで神様の臨在を経験し合って、神様の健全さを味わえるようになるそうです。これちょっと、ただこれ言うだけで分かりづらいと思うんですけど、どういうことでしょうか。これ私が思うのは、コミュニティの中で結局神様が私たちにしてくださることを味わって、そして味わったらそれをしてくれたことを他の人にもするっていうことなんじゃないかと私は思います。なぜかというと、まず私たちは弱いものとして神様から憐れみを示されました。愛や恵みを受けて私たちは回復することができました。それによって私たちは神様の愛で他の人に憐れみを示せるようになりました。まあ、ここで書いてあるのは、ただいつも助けられる人、助ける人と助けられる人がいるってことではないそうです。人には必ず強さと弱さがあって、コミュニティの中で弱さに対して強さを持っている人が恵みを示していく。そしてある人の強さに、弱さにはある人の強さがこう。で、それが交わり合っていく。それが相互作用することだそうです。これは分かってることなんですけど、やっぱり私たちのグループではこのことが必要だそうです。私たちは、ですから、私たちは脆弱になる文化とかを作ってきました。でも改めて自分たちは弱さと強さが本当に出る、そういったグループを作り上げていきましょう。神様の憐れみを受け取ることができる場所、そしてそれが提供できる、提供できる場所が神様が共にいるのを味わえる場だということです。どのような実践ができるでしょうか。それは山ほどあります。皆さんのグループでいろんなものを試すことができると思います。祈り合うこと、聖書を一緒に読み合うこと、一緒に奉仕すること。でも必ずそこに強さと弱さが相互し合って、相互に作用し合って、神様の憐れみを示されることが味わっていくことになるそうです。ですから、そのための実践をこれから一緒に探し求め続けて、神様を味わい続けていきましょう。エイメン。最後に、今日は多世代とこの最小単位のコミュニティって話をしてきましたが、改めて私たちのこの神様のコミュニティは何をもたらすことができるでしょうか。 私たちのコミュニティは神様が生きているコミュニティとしてどのような力を発揮することができるでしょうか。孤立と孤独は日本における大きな社会問題です。2021年2月に孤独・孤立問題に取り組む世界で初めての閣僚級ポストが設置された国が私たち日本ですね。そして私は知らなかったんですが、今年令和5年に実はこの孤立・孤独問題の法律が成立しています。でも法律が大切、大切だとは思いますが、法律ができたからいいわけではないです。私が感じるのは、教会はこの世の中で、そして将来の天国の希望も含めて本当の居場所を提供できる場所です。唯一無二の場所です。神様のコミュニティはどんな人でも受け入れて、愛と平和が与えられて、どんな人でも活躍できる場所です。ですからぜひ今日、神様が望むコミュニティを一緒に目指していきましょう。多世代と、そして最小体のコミュニティを一緒に築いていきましょう。最後にこの話で終わりたいと思います。私は夏の終わり頃、今年の夏の終わり頃なんですが、調布駅周辺で、調布駅の近くで約100年前の映画を見ていました。それは私たちの教会ですでに施設に入っている一人の兄弟の部屋で、もう一人の60代の兄弟と兄弟3人で一緒に100年前の映画を見ていました。その兄弟は映画好きで、その施設に入っている兄弟は70代の兄弟ですが、これがいいんじゃないと言って、これを見ようよって言ってくれたのは、白黒のギャング映画の始まりと言われている映画でした。なかなか面白かったです。はい、その兄弟と私は定期的に、そのもう一人の60代の兄弟と定期的に過ごしてるんですが、映画は初めて見ました。大体は外で一緒に甘いものを食べます。男3人がいつも何か甘いものを食べに喫茶店に行きます。すごく不思議な目で見られます。いつも互いに近況報告して、これからの将来のことの手続きの話をしたり、一緒に祈ったりしています。自分の父親ほどの年齢の方ですが、私は結びつきに本当に感謝してますし、交わりが大切な学びをいくつも与えてくれます。私はこの教会がなければ、そして聖書、神様がいなければ、絶対に一緒に映画を見たり甘いものを食べたりする関係は与えられないと思います。私はそのことに心から感謝し、これからも神様のコミュニティを作り続け、神様の栄光が現れること、この社会にもたくさん提供できることを本当に楽しみにしています。ぜひ神様の望むコミュニティを一緒に作り上げていきましょう。多世代で、最小単位で、健全で生きた神様を表していきましょう。説教は以上になります。ありがとうございます。